今日から第一ヨハネ、第一ヨハネを共に学んでいきましょう。第一ヨハネの一章三節、第一ヨハネの一章の三節をお読みいたします。私たちの見たこと、聞いたこと、あなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わるように、交わりを持つようになるためです。ご一緒に。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちを神様は救ってくださって、イエス・キリストとの交わりを持つものに変えてくださいました。今日はこの箇所を通してイエス・キリストとの交わりというテーマで学んでいきましょう。先週石戸先生が来てくださって、早速感謝の手紙を送ってくださいました。こんな風に記されていました。少々失礼なまでにリラックスさせていただいたような気がします。コロナでありながら、ほとんどそのようなことも感じられない不思議な平安に満ちている場所でした。まさに魚住チャペルの雰囲気を醸し出している手紙だと思いますけども、本当にここに来ているとコロナがどっかに行ってしまったような、そんな感覚を覚えることができます。磯先生は来られた直後に、先生、魚住チャペルは活気がありますねというふうに言ってくださいました。なぜ私たちの教会にはそのような活気があるのか。それはイエス様との交わりが与えられているからです。イエス様を賛美し、そして御言葉を聞いて、そして祈るという交わりが中心に与えられているからです。神様は私たち一人一人に救いを通してイエス・キリストとの交わりを与えてくださいました。ではそのイエス・キリストとの交わりとはどのようなものであるのか、御言葉から学んでいきましょう。まず聖書は、それは命の交わりだと教えています。一節をお読みいたします。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について。このヨハネの手紙というのは、文字通りヨハネが記した手紙であるわけですけれども、彼は最初に自分自身がイエス様と出会ったことについて書き始めているんですね。ヨハネが出会ったイエス様、それは実際に彼自身がその目で見ることのできたお方でした。言葉を聞くことのできたお方であったわけです。じっと見続けることのできる、そのようなお方、手で触ることの実在したお方であったという紹介をしているわけですね。イエス・キリストはこの言葉を通して私たちにご自身を実在する存在として表してくださいました。そしてそのイエス・キリストは私たちに命を与えるために来られた。そして私たちと交わるために来られたということを聖書は教えているわけです。ではここで教えられている命の交わりとはどのようなものか。それは命の言葉によって与えられるもの。私たちはイエス様と命の言葉によって良き交わりをすることができるわけです。ヨハネの手紙の一章の一節にはこうあります。はじめに言葉が、言葉は神と共にあった。言葉は神であった。 ヨハネはその手紙の冒頭で彼自身が出会ったイエス様について紹介をしているわけですね。はじめに言葉があった。その言葉こそイエス・キリストであり神なんだということを紹介しているわけです。言葉というのはコミュニケーションを取る上でなくてはならない手段であるわけですね。人は言葉を通して人と交わることができます。言葉を通して関係を築き関係を深めていくことができるわけです。しかし時には人はその言葉で人を傷つけ否定し関係を壊すということのためにも使うわけですね。聖書が教えるイエス・キリストは初めからおられた言葉である。そしてその言葉であるイエス様は神と共におられるお方である。そしてその言葉を通して私たちとの交わりを持ちたいと願っているんだということを表しているんです。同じくこのヨハネの一章の3節4節にはこのように記されています。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。よくキリスト教は他の宗教と比べられることがあります。でも私はキリスト教は宗教ではないと考えています。宗教というのは人が安心を得るために、そして自分自身が生きていく上で頼るべきものとして考えて考えて作られたものです。けれどもキリスト教は宗教ではなくって神の方から、初めにおられた神が言葉を持って私たちに表してくださったものであるわけです。そしてその神様には命があった。そしてその命は人の光であった。神の言葉は私たちに光をもたらすものであるわけですね。どんなに暗闇の中であっても私たちに光をもたらしてくれるもの、それが神の命の言葉であるということができるわけです。神様は天地万物を作るときに最初にこう言われました。光よ、あれと言われたんです。神は言葉を持って天地を万物を創造してくださった。私たちは神様というとつい杖を持って髭を伸ばしておられる仙人のような神様をイメージするわけですね。でも聖書にはそんな神様は表されていないんです。神は言葉だ。そして神は命を与えるお方であり人の光である。私たちはそんな神様を、言葉である神様を信じるものになったわけです。イザヤ書の55章にはこんなふうに記されています。私の口から出る私の言葉も虚しく、私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。神様の言葉というのは人が使う言葉と違うんです。どこが違うんでしょうか。神様がひとたび その口から発してくださった言葉は必ず実現する。私たちは絶対やる、必ずやりますと言ってもできないことが多いんですね。でも神様の言い送ったことは必ずなる。それが神の言葉です。聖書には神の言葉がたくさん記されています。ここに記されている神の言葉は全部実現してきたわけです。それを通しても私たちは神の言い送ったことは必ずなるということをそのまんま信じて受け取ることができるわけです。神様はその必ず実現してくださる神の言葉を持って、命の言葉を持って私たちとの交わりを持ってくださる。だから私たちは疑う必要がないんです。恐れる必要がないんです。心配する必要がないんです。なぜならそれは必ずその通りになるからです。この私たちが生きている世界というのは交わりの世界です。交わりがなければ私たちは楽しく、また喜んで分かち合って生きることができないわけです。交わりがあるからこそ私たちは喜び楽しむことができます。神様はその与えられた交わりの中で命の言葉を通してお互いに私たち一人一人が交わることができるように備えてくださいました。私たち一人一人はまずイエス・キリストとの交わりを喜ぶものとされましょう。そしてそれは命の交わりであり、命の言葉によって交わることができる。さらには永遠の命、永遠の命の交わりを神様は与えてくださると約束しています。2節をお読みいたします。あなた方にこの永遠の命を与えます。すなわち道と共にあって私たちに表された永遠の命です。キリストとの交わりとは永遠の命を与える交わりです。それは道と共にあり、キリストを通して表された永遠の命であるわけです。イエス様は私たちに永遠の命を与えるために十字架にかかり葬られ三日目によみがえってくださいました。それは信じる者に永遠の命を与えるためでした。ですから私たちがイエス様を信じた時に私たちのうちに永遠の命が与えられましたから、その時以来私たちはイエス・キリストとの交わりが与えられたんです。永遠の命を通して私たちはキリストと共に生きるものと変えられたわけです。ある時ラビと呼ばれるユダヤ人の教師をしていたニコデモという人がイエス・キリストのもとにやってきました。彼は長年聖書を教えながらどうも理解することのできない課題を持っていました。永遠の命について彼は知りたいと思いながら、それをその答えを見出すことができずにいたわけです。そのニコデモとのやりとりの中でイエス様は一つの例えを話されました。ヨハネの3の13節から15節、誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが蛇で、モーセが荒野で蛇を挙げたように、人の子もまた挙げられなければなりません。それは信じる者が皆 人の子にあって永遠の命を持つためである。モーセがシナイ山で十戒を神様から受け取っていたとき、イスラエルの人々は地上においては金を集め、そして偶像を作って拝む。私たちをエジプトから助け出したのはこの子牛だと言って、その小さな手作りのものを神に置き換えて偶像礼拝を始めたんですね。それは彼ら自身が作ったものでした。神ではなかったんです。神様はその彼らを偶像を拝んではならない、作ってはならないという罪を犯した彼らを裁きました。その時に一つだけ救われる方法を与えてくださったんです。それが聖堂の蛇を作って、それを見上げること。つまりそれは神様の命令に従う者にこそ神様が救いを与えるという、その意味を教えるためのものでした。イエス様はそのことを通して、自分こそが天から使わされた、天から下ってきた人の子であるということを明らかに示されたんです。そしてイエス・キリストを見上げる者には永遠の命が与えられるという約束を示されたんです。後にニコデモはこのイエス様を信じて救いを得ました。永遠の命を自分のものとすることができました。その時以来、ニコデモはイエス・キリストとの交わりを持つものに変えられたんです。お一人お一人はもうイエス様との交わりを与えられているんです。命の言葉によってイエス様といつでも交わることができるものになりました。イエス様を信じて永遠の命をいただきましたから、私たちはイエス様といつでも交わり、永遠までも交わるものに変えられました。今日、イエス・キリストとの交わりが与えられていることを喜び、感謝をしましょう。さらに、イエス・キリストとの交わり、それは、全く喜びを与える。全く喜びを与えるという約束が記されています。4節をご覧ください。ご一緒に4節を読みましょう。3、はい。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。イエス様との交わり、それは私たち一人一人に全く喜びを与える、完全な喜びを与えてくださるという約束がなされているんです。全く喜び、それは私たちの喜びが満たされることです。私たちの喜びが溢れることです。ヨハネの15章の11節にはこんなふうに記されています。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。イエス様は、私のうちにある喜び、その喜びがあなた方のうちにも働いて喜びをあふれさせてくださるという約束を与えてくださっているんですね。イエス様の喜びを私たち自身の喜びとして持つことができる。それこそが全く喜びなんですね。喜びはみんな好きです。私たちはいろんな喜びを経験します。でもいつもその喜びというのは一時的なものです。 それはいつか消え去っていくものであるわけです。しかし、イエス・キリストの交わりを通して与えられる全く喜びは、私たちに喜びを与え続けてくださる。その喜びが溢れ出てくるという約束を与えているわけです。イエス様はこの言葉を語られた時に一つのブドウの木の例えをされました。桃栗三年柿八年という言葉がありますけど、じゃあブドウは何年かかるでしょうか。ブドウが実をつけるのはどれぐらいでしょうか。岩崎兄弟なんかよくご存知そうですね。何年ぐらいでしょう。知らない。そうです。はい。実は桃と一緒。三年だそうです。ただし、おいしいブドウを食べるためには20年ぐらいかかるそうです。イエス様は、私はブドウの木であり、あなた方は枝ですとおっしゃいました。天の父なる神様は農夫であり、私はその天の父なる神様に植えられたブドウの木である。そして私の子供たち、私を通して信じて救われた私たちクリスチャンたちはブドウの木の枝だとおっしゃった。農夫が一番喜ぶことは何でしょうか。耕して、種をまいて、そして成長を待ち望んで、3年もかかってやっと小さな小さな青い硬い実ができる。でもそれはまだ食べられないんです。それが熟して美味しいブドウの収穫をすることができるときは、何よりも大きな喜びとなるわけですね。神様の喜びとは何でしょうか。それは神を信じた私たちが実を結ぶこと。お一人お一人がイエス様を信じて救われた私たちがブドウの木の枝としてたわわに実を実らせることを神様は喜んでくださる。そんな約束を私たちのためにしてくださるわけです。神様は私たちを喜ばせたい、その喜びを一緒に喜びたいと願っておられる。交わりというのは同じ一つのものを一緒に共有して喜ぶという意味があるんですね。イエス・キリストは交わりを通して私たちと共に喜びを共有したいと願っておられるんですね。私たち一人一人がイエス様の御言葉に従うことを通して与えられた祝福を、喜びの実をイエス様も共に喜んでくださる。ただし、そのためには大事なことが記されているんです。それは、私にとどまりなさい。枝として、イエス様にしっかりとつながっていること。枝がブドウの木から離れて、実を結ぶことはできないんです。ブドウの木にしっかりとつながってとどまっているときに、ブドウの木であるイエス様から多くの祝福をいただいて私たちは豊かな実を結ぶことができます。そしてそれを共に喜ぶことができるんです。私たちはイエス・キリストの交わりを通して全く喜びを持たせていただくことができます。豊かな実を結んでイエス様と共に喜ぶことができます。全く喜び、それは私たちを光の中を歩むものとしてくださる。これもイエス・キリストの交わりを通して与えられることです。 一章の五節。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。神様は交わりを通して私たち一人一人に光の中を歩む人生を与えてくださる。なぜなら、まず神は光だから、神には暗いところが少しもないと記されているんです。光である神様と共に歩むときに私たちのうちにも暗い部分がなくなるんです。コロナの感染によって日本の6000人の方が亡くなりました。世界の人々を全部足すと200万人の方が亡くなった。私たちは新聞でそういうニュースを見ると数えます。ついついそのようなことを数えて覚えてしまうんです。マイナスを数えていく。一つ一つの情報を得て、そしてそれを数えていくときに私たちの心には暗い部分が生まれてくるんですね。これから後どうなるんだろう。私もそうなるかもしれない。私たちの家族も私たちの周りの人々も同じような恐れや不安を持ってしまうんです。でも今日私たちは覚えたいと思います。神には、神のうちには暗いところが一つもない。イエス様は光そのものなんです。全部光なんです。だから全く影がないんです。私たちはそんなお方の光を自分のものとして光のうちを歩むものに変えられました。七節。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩むなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清め。イエス様が十字架にかかられた後、弟子たちは一ところに集まって、そして戸を全部閉めていました。全部戸を閉めた時、その部屋は暗い状態でした。3年半の間共に歩んできたイエス様はもう十字架につけられて殺されてしまった。今墓の中におられる。彼らの心の中にはもうこれからどうしよう、どうしたらいいんだろう、先が見えない、そんな恐れと不安の中に彼らはいました。その時に死んだはずのイエス様が弟子たちの前に現れて、このように言われました。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。今まで戸が全部閉められて、本当に暗い雰囲気の部屋が、もう弟子たちの心もみんな暗くなっている、その重い、重苦しい雰囲気が、イエス様が目の前に現れて、十字架にかかったはずのイエス様が手を見せられて、あなたの手で触ってみなさい。私は恐れることはない。聖書は言います。彼らは主を見て喜んだ。復活のイエス様を見て彼らは 喜びにあふれたんです。私たちに与えられている喜びは何でしょうか。復活のイエス様と共に光の中を歩む喜び。もうイエス様が死ぬことはないんです。永遠までも私たちを光の中に歩ませてくださるお方として私たちと共にいてくださる。私たちはその喜びを持って、その喜びにあふれて生きることができる。今日そのことを覚えたいと思います。だからこそ私たちはもう光に戻ることのないように、いつも神様の前に罪を嫌い、清さを求めて歩んでいきましょう。少し前のアメリカの大統領の、レーガンさんの、秘書的な役割をしていた、リー・アルトウォーターという、方がいます。彼は、選挙の、参謀みたいな人ですから、皆さんご存知のようにアメリカの選挙というのは舌戦です。もう悪い言葉を投げかけ合って、もう相手を徹底的にやっつけて、そして、自分たちの応援している人がどれほどすごいかということを示すような、そんな部分があります。そのアルトウォーターさんが脳腫瘍という病に侵された時に、彼は今まで敵視してきた反対側の人々に手紙を書きました。そこにはこんなことが記されていました。脳腫瘍を与えてくださった神様に感謝します。病気により私は人生を振り返り、悔い改める機会が与えられ、神の御前に戻ることができたからです。今までひどい言葉であなた方を傷つけ罵声した私を許してほしい。一人一人にそんな手紙を送ったそうです。そして記者たちに対しては、インタビューをする記者の一人一人には、どうか神様と出会って幸せになってください、そのように声をかけたそうです。自分はもう脳腫瘍でいつ死を迎えるかわからないというその状況の中で、彼は真の神様に出会う機会、悔い改めて神様に立ち帰る機会が与えられました。その時に救いの喜びをもう一度思い返す時が与えられて、その中で自分が攻撃してきた人々に対して謝罪の手紙を送って、私を許してほしいと相手の祝福を祈ることができました。神様は私たちに全く喜びを与えてくださいます。それは私たちの内側を喜びで満たしてくれる喜びです。そして私たちを光の中を歩ませてくださる、そんな喜びです。イエス・キリストとの交わりが与えられていることを感謝します。私たちはイエス様との交わりを通して命の交わりを与えられました。命の言葉を持ってキリストと交わり、永遠の命を自分のものとすることができました。全く喜びを自分のものとすることができました。今感謝しながら、私たちはさらに 交わりが与えられたイエス様に祈り賛美を捧げましょう。